さあ時刻は12時30分になりました。支援を紹介しつなぐコーナー架け橋沖縄、前回に引き続きまして第2回目となります。今日のゲストは子ども食堂ほのぼのカフェ、那覇市第一民生委員児童委員協議会の、主任児童委員でもあられる今日は玉寄文夫さんに来ていただきました。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何でしょう、最初会った時に名刺渡そうとしたら、奈良さん知ってますよって言われてでいつお会いしましたっけって言ったら、なんともう僕が同じ僕がもともとそのホームレスで助けられた時の施設がですね、あけぼの町にあってですね、同じあけぼのをこう活動範囲というかされてる玉吉さんだったんで、なんかその頃からもう知っていたそうです。そうですよね。でだからむしろなんだったら僕支援もらってた側なので物資とかねいただいてた側なので、助けてもらった人です感じとしては。
まあでも社長ぐらいでかい人もなかなかいないですもんね
だから、本当に、ありがたいなっていうのと大変失礼しましたっていうので、で民生委員のね、はい、の民生委員児童委員協議会ってこれが何なのかっていうのも聞いていきたいし、で子ども食堂の活動についてもいろいろ聞いていきたいので、今日はゆっくりお話聞いていきたいんですが、まずはその玉寄さんがですね、はい、普段されている活動というかどんなことをいつもされているのかっていうのを教えていただけたらなというふうに思います。
活動と言われてもちょっとねすぐに出てくるあれはないんですけどね、はい、そうですね、いろいろありすぎて、
はい、
例えば今日これからこの収録が終わった後ですね、はい、高齢者の、はい、教室があるんですね。
高齢者の教室、
はい、高齢者の教室が、2つあります、
はい、
今日と、来週の木曜日、
うん、
で、一般的に子ども食堂は、月に2回、
はい、
第2、第4土曜日がメインでやっております。
第2、第4が子ども食堂、
はい
はい
はい、じゃあそして、第3土曜日はですね、
はい、
パーラー公民館がありますので、
パーラー公民館、
はい、そちらの方もまた子ども食堂とは違った食材の提供などをしております。
パーラー公民館というのはどこでやってるんですか。
はい、あけぼの小学校の近くにあけぼの公園というのがあります。
はいはいはい、はいはい、
でこちらの方でですね、実はもうこれパーラー公民館開催して6年、もう今度7年目になるんですけども、もともとは若狭公民館が、
はい、
児童館とか公民館がないところに、
うん、
なんとか公民館が欲しいねっていう地域の声を聞いてですね、
うんうん、
若狭公民館がというか宮城館長がですね、
はい、
積極的に取り組んでくれて、
ああ宮城館長
の若狭公民館の、そうなんです、
はいはいはい、
うん、で黒板のテーブルに、
はい、
パーラーを刺して、
はい、
でそこにみんなが集まって、
はい、
思い思いに絵を描いたり、はい、結構勉強する子もいましたのでね、はい、でそこで子どもたちはもちろんですけども、地域の大人そして高齢者の方もうみんながそこに集まってユンタクをするというような、はい、場になりました。
知らなかった、はい、あけぼのの公園って、うん、僕が住んでたところからわずかね、1分2分ぐらいなんですけど、
そうですね、
近いんですけど全然その行く機会がなかったっていうのは、うん、まあ、僕も多分怖がられる方のホームレスだったと思ったんで気軽に出かけていける感じじゃなかったんで
住んでたんですよね
そうそう体も大きいので遠慮してたんですが、
はいはいはい、
地域でその子ども大人関係なくなんか集まれるってすごくいい環境ですよね。
そうですね、はい、う
ん、なんか今は挨拶すると怒られたりとか挨拶禁止の地域とかもあったりとかね、
そうですね、
すごい時代なんですけど、
はい、本土の方でありましたね。
そうそうでもこうしてそういう場が安心して交流できる場があると交流したい人もいますからね。
そうなんですよ、うん、はい、
子どもの話聞くのが好きな大人もいるし、
あと地域だけではなくてですね、うん、またこの隣の町からとか、
はい、
また別の市からとかいう方たちもこのパーラー公民館というのを聞いてですね、
はい、
参加されるかと思います。
あ、そうなんだ、
はい、
僕ももう今もう参加しようって思いましたけどもね。いつでしたっけ参加できる
の、はい、第3土曜日の1時からやっております。
第3土曜日の1時から、
はい、大体夕方ぐらいまでですね。
へえ、そうだったんだ。いつもどれぐらいの人が集まるんですか。
まあ、その時々で変わりますけども、
はい、
大体30名から。
あ、すごい、
はい、
うんうんうん、その時にも食事配ったり
簡単なものですね。
嬉しいですね。
おにぎりだったり沖縄そばだったり、はい、まあ、その時にあった食材を持ち込んでいますけど。
わ、素敵だ。これもコロナ禍もやってらっしゃった。
はい、やってます。
あ、素敵ですね。本当に外だもんね、はい、すごく公園でね、うん、いいですね、うん、交流とか孤立がやっぱあった、ね、うん、コロナ禍だったけどそういう活動あったんですね、うん、知ってたらね、あのとこあるよみたいなこと言えたけど全然知らなかったね。やっぱこうやって聞いていくといいですね、う
ん
う
ん、結構イベントなんかもねよくやるんですよ。
イベント、
はい、何でした、ハロウィン、
ハロウィン、
うん、ハロウィンはもう本当に、今まだ集まりは少なくて100名ぐらいなんですが、うん、多い時ではもう300名越してました
ね。あ、すごいですね。ハロウィンってやっぱいいですよね。
そうですね、いいです
。ありがとうございます、はい、300人来るってすごいね、はい、すごい。そういう時もやっぱイベントだからやっぱ、ね、いろいろ配ったりとかお菓子とかから、
はい、お菓子とか、あとやっぱり私のところでは子ども食堂ではシチュー、
シチュー、
はい、とかカレーとかをですね、
はい、はい、あ、そっか、ハロウィンの季節でもちょっと寒くなってきてる
んだもんね、はい、でもね100食しか作れないので、はい、足りないんですよ。
300人に100食は足りないですね。取り合いだ。あるいは
そうです、ね、
なんだ、お年寄りと子供から先に配らせてくださいって言うけど多分ほとんどがお年寄りと子供だったりとかするんだ。あ、そうなんだ、じゃあもう足りないぐらい本当に人が集まって一生懸命、うん、ね、地元の人がやっぱ多いんですね。
もう、はい、その時はもうほとんど地元ですね。
あけぼのってこんなに地元の人が集まるところあったって俺知らなかったです、
ね、そうですね、やっぱりこのパーラーができてから、うん、そういった集まる機会が増え、はい、で人も増えてきたっていう感じですね。
開かれた場所って大事ですね、はい、はい、で子ども食堂の方なんですけれども、はい、拠点があるわけですよね、ほのぼのカフェっていう、はいはい、
そうですね、この
ほのぼのカフェってどんな場所なんですか。
あ、はい、こちらはですね、あけぼのに一丁目自治会事務所というのがありまして、
自治会の事務所になるんだ、
はい、事務所をお借りしてやっているということです。
なるほど、その事務所に、で料理するんですか。
そうです。
あ、その事務所で料理して、
はい、そこで料理をして
で配るんだ。
配ったり、あとそこに来る子たちにもそこで、食事をしてもらったりとかしています。
あ、じゃあ食べる場所があるんですね。
そうです、
持って帰ってじゃなくて、はい、ここで話しながらとか、はい、楽しみながら交流しながら食べる、ね、じゃあ、はい、相談とかもその時に何かあったら聞ける環境なんですね。
はい、
わあ、すごい素敵ですね。大体どれぐらいの人が来るんですか。
ですね、コロナ前はですね、はい、大体30名ぐらいが来て、
そうなん、
一度に食事ができないので入れ替え制で食事をしていました。
そうか。想像してるやつだとより結構だいぶ狭いのかな。
そうです、うん、狭いんですよ。
30人も来たらじゃあいっぱいになっちゃうってこと、
はい、そうです、そうです、15名座ったらもういっぱいってなりますから。
あ、なるほど。
でそこにはボランティアさんとか私たちスタッフがいるので、
はいはい、
でちょっとそれでも子どもたち2回ぐらい 2,3 回入れ替えとかっていう時もありましたね。
へえ。あけぼののこの、1丁目っていうのはまあ、あけぼのってさ結構新しいマンションとかが建ったりとかするんだけど、うん、市営住宅っていうかね、県営かな、市営かどっちだっけ、
県営があります、
ね、まあ、があります、あったりとか、うん、でなんかね貧富の差が激しいって言われてるんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんか一見リッチに見えるけど、うん、でもそうでもなかったりとか、うん、激しい場所で、うん、一丁目ってどんな雰囲気の場所だったりするんですか。
あ、そうですね、特に一丁目は早くからこう建物が建ってたようなところなので。
あ、そうですよね、
で、うん、で結構まあ高齢化が進んでですね、
うんうん、
でそこに持ってきて今度子どものいる世帯が減っている、
はいはいはい、
でプラス今度外国の方からのいろんなお仕事で見えている方たちがシェアをして住んでいるっていう形に今はなってますね。
あ、そうだ、あちらへんってその国は分かんないです、インドかネパールか系の人が金入れとかね、あけぼのとよく買い物してる、で自転車でもよくあそこら辺通ってて、うん、港の仕事してるのかな多分、なんか どこで仕事してるか分かんないけどたくさんいますよね。
そうですね、入島の方からよく、はい、自転車で見えたりとか。
そうだそうだ。
あと、すぐ近くにお弁当屋さんがあるんですが、お弁当屋さんとか
ファミヤ系
あけぼのっていうお弁当屋さんなんですけどね、
ファミリーストアあけぼの
ですよね。そう、
通称ファミヤ系っていうお弁当屋さんがあって
超ローカル、
あそこは
これぞコミュニティ
あらゆる人の本当助けっていうかね。
そうですね、
もう本当に
格安弁当がね、
ただでさえ安いのに夕方になると半額になってさらにまた安くなったりするわけ、最後の最後の方は。だから本当にお金がない人でもお腹いっぱいにしてくれるファミリーストアあけぼのっていう、もうそのまま
ファミヤ系、
もう商売なのに支援してるみたいな。
そうそうそう、そんな感じですね。で、
味がうまいんだよ普通に、うん、毎日のように食ってた時あるからね、
うん、
米の炊き加減とあのね、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、シャンプル、もう人参しりしり、人参しりしりだけが乗ってる弁当とかあるんだけど、うまいんだねあれ
150円だったはずです
よ。そうそうそう、お腹いっぱいになるからね、うん、人参しりしりだけでいいのかみたいないうのもあるけど、うん、本当に美味しいぞ、うん、伊助さんファミリーストアけものいまだに200円そば買うよ、あ、食うよ福川元気さん、ファミヤケ覚えておきます。ファミヤケはね、絶対知っといた方がいいですよ。駐車場付きで、あんなね、そうそう、うん、あんないい場所ないです。いろんな人が使えますからね。
朝5時半ぐらいから開いてますからね。
そうそう、すごい本当にもう、一度は行ってほしい
ファミヤケ
さんですね。うん、あ、ルルローキナーさん、美味しいよな、いつも混んでる。あ、もう
有名なんだ。みんな行くんだ、やっぱり。
たけしさん、ファミヤケ、次回行ってみます。うん、そうですね。はい。でもファミヤケって言って、田中さんはいや、あけものって言ってたんで、多分ファミヤケって言ってるの僕だけかもしれないですけどね。
一応ファミリーイベントあけものって書かれてるので、そうそう、
ファミリーストアあけものか、そう、通称ファミヤケで
どこの通称なのか、
いやだからね僕らはそう言ってたかな、うん、うん、っていう感じですね、うんうんうん、そうですね、あそこのお弁当もあるしってことですね。外国人そう気づいたら結構いますもんね、うん、コンビニのバイトとかでもね、うん、はい、あけものってやっぱ一丁目もそういう方多いんですね。
多いです、多いです。
小学校にもいるのかな、もう子供とか、はい、いるんだ、
あの低学年のお子さんがいらっしゃいますね。
あ、じゃあ定着していってるんですね。素敵。じゃあパーラーとかもこういう子ども食堂とかも来たりとかするんですか。
子ども食堂にはまだ見えてませんけども、はい、一応よくそばを通られるので、はい、声かけたりはします。
うん、うん、
誰でも来れるので、どうとかね、うんうん、そういうな感じで声かけはしてます。
僕喋ったことないんですけど、みんなやっぱ日本語は普通に通じる。
通じます、はい、
そうなんですね、はい、じゃあ今度声かけてみよう
ラムちゃんかもしれない。
うちのね、うちにいますけどね、同じね、
ネパール芸人、
多分ネパール芸人で、ね、うん、他にあけぼの一丁目の特徴っていうのは、まあでも高齢化、子供が、少なくなってっていうか、まあ、高齢化していってるってことですね。
そうですね、
で、はい、外国の方が増えたっていうのがね、一丁目ですね。昔からの家も多いのも一丁目
ですね。そうですね、もう昔からの家が多いので、今度倒壊が怖いなっていうお家が結構今目立ってますね。
そうか、防災の目線でも、うん、課題があるんですね。そっちは倒壊だ、はい、結構ね、なんか壊れやすそう。
あ、もう潮風にずっとさらされているからね。
そうです、うん、実はうちのこの子ども食堂をやってる場所もですね、はい、お隣の軒先がですね、はい、2階 の, 軒先が落ちてきて、ちょっとやばいことがあったんですよ。
あ、もう老朽。
そうです、そうです、うん、はい、コンクリートの塊がですね、はい、50センチぐらいの四角いものが2個落ちてきました、
2個、
は
い、1個じゃなくて2個落ちてくるんだから、
ね、はい、ちょうど車でこの荷物を出し入れしようと思った時に大きな物音がしてびっくりしたら、そのコンクリートが落ちていたと。
そうだよね、なんか鉄筋コンクリートの建物多いんだけど、うん、なんか分かんないけど老朽化なのか、もうコンクリート剥がれ落ちて鉄筋見えてるみたいなのが結構あるよね。 あれ危ないですよね、うん、確かに。あ、そういうのが曙の一丁目の特徴なんですね。
そうですね、はい、
支援をこうされていて、子ども食堂などですね、はい、されていて、まあ、子どもたちの様子とかってどんな感じなんでしょうか。その、まあ、結構地域によっては、靴履いてないとかっていうのもいたりとかでも地域によっては、いや全然お金がなさそうなわけではないけれども、うん、まあ、こういう交流の場がないと、学童がないとかがあるからここでいい交流になってとか、まあ、いろんな人がいるんですけど、曙、はどんななのかなって思って、
そうですね、曙の場合は、まあ、大変困ってるっていうような家庭はないんですが、うんうん、まあ、一番はやっぱり学童には行っていない子どもたち、
うん、
で学童には行っていないけどかといって、裕福でもない、でも、お家でちょっとご飯食べづらい、はい、食べづらいと言っていいかね、うん、もうちょっとなかなかご飯にありつけないっていう子どもたちが結構いたんですね、うん、
はいはい、
私が始めた頃には。
始めたのいつでしたっけ。
2017年ですね。
あ、じゃあもう、ね、5年前ぐらい、
6
年前ですね、はいはい、
でそういう子たちに、あ、じゃあちょっと考えてあげたいなっていうのがきっかけで、
うん、
まあ、じゃあ食事の提供しようって始めたんですけども、結構なんていうんですかね、うん、多子世帯、
あ、多子、子供いっぱいいる、
はい、子供がいっぱいいる世帯、
はい、
でそうするとなかなか食いぶちが回ってこないというそんな感じで、あと、まあ、兄弟 3,4 名なんですけども、やっぱり一人親で、 なかなか思うように食事ができないっていうのがちょっと目立ってたので。
そうなんだ、
でそれで、まあ、あのこういう子たちが来てくれたらいいなという思いでやって、始めたんですけどね。
2017年の時に、はい、そのほのぼのカフェを。
そうですね、はい、でもちろんこの子たちだけじゃなくって、まあ、普通にあの、まあね、あの生活できている子どもたちも、うん、やっぱりあのお友達として一緒にあのいろんなことができるので、うん、もう とにかく誰でも参加できるよっていうような形で誰でも受け入れて、うん、でそれこそ0歳児から高齢者まで受け入れてまして、うん、0歳児には離乳食も作っておりました。
すごすぎる離乳食なんて作るの大変だぞ。だ作れはするんだけど本当に柔らかくして、
う
ん、で責任もあるじゃんね、
う
ん、ドキドキ。でもちゃんと作んなきゃっていう気持ちがないと作れないから、うんうん、うわーすごい、やる気満々だったんですね離乳食なんてね本当にすごいと思います、
うん、
あのじゃあ2017年に比べると少し良くなった感じですか、はい、それとも、まあ、状況はまだ変わってない
です
か。
いや状況は逆にあのコロナの影響で大変だったと思うんですね、
はい、
でそのせいもあって結局感染をしないために参加者が少なくなった、
うんうんうんうん、
で本当に参加している子はもう本当にここに来てあのゆんたくして食事して帰りたいから来てるっていう子どもたちだったんですね。
あなるほどね。
だからコロナの間はもう本当に、10名以内っていうのがほとんどでした、
はいはい、
うん、でもコロナだからって言ってあの閉めることはなく必ず開けて、うん、で、その間、まあ、結構いろんな支援をしてほしいっていう連絡があったりしてですね、
うんうんうん、
お弁当を作って配達したりとかもしてました。
支援のお願いがあったんだ。
そうです、はい、
で配達ですよね。そう、はい、配達だったら感染しないとかね、はい、あのこう来てもらってとか、うんうん、コロナ禍の時の子ども食堂は迫られたんだよね、うん、判断をね、
はい、
あのここが感染の原因になるのではね。
そうなんです。
今はある程度分かってきたからいいけど、うん、当時はもう分からないものだったから怖かったですよね、うん、その時は。
そうですね。だからほとんどの子ども食堂はあのもう閉めてしまって活動を一旦休止したと思います、
うん、そうでしたね、
はい、
へ支援のお願いが来るってことはじゃあ相当支えになってるんでしょうね地域の中ではって思います。じゃあまあそのまあ、コロナがまたこうやって落ち着いて、まあ、コロナの時の課題でやっぱ家で外と交流がなくなったとか孤立があって寂しくなったり辛くなったりっていうのもあったと思うんで、うん、それで本当に来たい人が来たっていうのもあるし感染が怖い人が家にいたっていうのもあるし、
う
ん、選択肢としてそうやってあの場所を置いといてくれたのは本当に良いことだったと思います。すごいいいなって、
うん、
今後の、課題というか、はい、これからの問題こんなことが今問題でとかこんなことを求めてるみたいなことってあるんですか。
あはいもう実はですねこの居場所にあの自治会からお借りはしてるんですが、
はい、
これはあくまでも自治会が家主さんから借りているもの、
はい、
で私たちが借りているものではないために、
はい、
家主さんから出て行きコールができて、
はい、
できるんですよね
あはいはいはいはい、うんうん、あのねわかりなんとなくわかりますあのもう子ども食堂が本来 その目的じゃない使い方じゃないから、それはやんないで出て行ってほしいってことですね、
はいはい、そうですそうです、
はい、あ,
あるあるですね、
うん、でだからその私たちもじゃあ違う場所をと思って実は去年からこのずっと話は出てるんですけども。
あそうなんだ。
なかなかもうね場所なんて、まあ、無料で貸してくれるとかもちろんないですので。
そうだよな。
かといって家賃が出せる、お金もないですので、
うん、
でまあ一応私たちも助成金で子ども食堂やってますので、
うん、
でその家賃に使える助成金を探してるんですがなかなかないんですね、
うん、
あくまでも私たちは任意団体でやっているもんですから、
はい、
家賃に対しての助成金がない、
うん、
でだから NPO か一般社団法人だったら家賃がもらえるからそちらにやってみたらっていう声もあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそこまで私たちも大きくできる余裕、うん、余裕というかもう活力もありませんのでね、
うんうん、
もう今現在結構運営してるみんなもですね、うん、高齢になってきてますので。
そうだよな、うん、本当にそういう努力があってなされていくのに、家賃なんてさ払い出したらもう資金的にも運営的にも大変すぎるよっていう話なんだよね。みんなだって何かしら他の子ども食堂さんも空いてるスペースでとかね、そういう場所があってこそやれるっていうのもあるし、でやっぱそういうのもあるんだよね。本来の目的じゃないから出て行ってほしいみたいな、まあ、冷たいように感じるけど結構よくある話でね、
うん、
なんだったらホームレスの支援だったらもうだってホームレスの支援するんだったら建物汚れるから早く出て行ってくれとかね、当然あるんだけど、子どものことに関してはまた別じゃないかなって思ったりするんだけどね、
うん、
子どもを助けるその支援する場所っていうのは地域に絶対必要だと思うけど、まあ、それが 必ずしもみんながそれを賛同してくれてやってくれるかっていうとまた別なんだよなと。場所がないっていうのが課題って言いましたけど、はい、まあ、いわゆるその調理する場所っていうことですかね。場所も含め全部含めてだけど、
そうですね、全部含めてですね、うんうん、実はですね学習支援もやっていて、
学習支援もやってたんだ、
はい、で学習支援はあの秋物小学校が近いので、はい、小学校 の地域連携室を借りて午前中はそこで、はい、で午後その学習支援している間に私たちが調理して、で出来上がった調理を今度子ども食堂の方に来て食べるという、でそんな感じでやってたんです。
学習支援はあの明けぼの小学校の地域連携室でやって、はい、調理は自治会館でやったんですか。
そうです、自治会事務所で。
そうかそうか。
なので学習支援もできて、そこで食事もできるような、うん、あの 場所があると一番いいなと。
明けぼのが1丁目2丁目3丁目ってね、いろいろありますけど、はい、明けぼの3丁目にでは僕があのビブロス堂でカフェやってるんですけど、うん、あのカフェだったら別に学習支援でも何でも使っていただければだって問題は調理場だなって思ってて、あと3丁目じゃなくて、その3丁目は端っこだから、うん、1丁目と3丁目は全然違うから、うん、できれば2丁目、
う
ん、
ま
あ、ね、1丁目2丁目のところにもう一個あった方がいいわけよね、うんうん、3丁目はあのビブロス堂があるけど、まあ、それはもちろん協力できることがあれば協力したいですし、ただ1丁目2丁目でなんとか場所が見つかればいいなっていう感じですね、うん、
だよね、うんうん、
はい、じゃあここが一つの課題ですね。他になんか課題っていうか足りてないものっていうか、その例えばなんか寄付したいとか協力したいっていう人がいたら、はい、どんなものを求めてるとかっていうのはありますか。
あ、求めるのはですね、はい、別に何でも皆さんが、はい、お気持ちで持ってきていただけるので、うん、全て受け入れさせていただいてます。
ありがとうございます何でも OK うん、それが一番潔いというかありがたいです。
生物でも今は冷凍のねできますしね、うんうんうん、でちょっと火を通して冷凍すれば、うん、日持ちしますので、うん、そういう感じで葉野菜なんかも結構、はいはい、いただいてますし、
うん、はい、よく生物は無理ですっていうところもあったりするわけ、うんうんうんうん、でも田村さんとか大丈夫だよ、
はい、大丈夫です、
うん、
はい、
素敵です。
ただ子どもたちに生ではあげないんですね、
はいはい、
で全部も調理をしてあげますので、うんうん、はい、ただ生が来ても調理をして出しますからそれは大丈夫です、
うん、一時期子ども食堂全体になんかマグロがいっぱい届けられたと
き、はい、来ました来ました、
ありました、ね、なんかすごい大量に
見た気がする、
あって、あの時とかもねちゃんと火通してあげたりとかね、一応刺身であげたりしないと、
まあね
刺身で食えるレベルの美味しいマグロ、
そう、もう全くその通りです、
責任ね、
うん、ちゃんとやってますよって
ユッケみたいな、
うんうん、ありましたありました、はい、というわけで、時間もね残り2分3分となってまいりましたけれども、話をまとめるとですね、まあ、課題に関しては場所がないっていうのが、うん、今とても逼迫した課題ですね。このままだと、はい、まあ、もし出されてしまったら拠点がなくなってしまうとなると、すごく困ると。あと、田村さん民生委員でもいらっしゃいますよね、
はいはい、
民生委員って今あけぼのどれぐらいいるんですか。
あけぼの地区では、あけぼの1丁目2丁目3丁目港町を見て、
うん、
本来12名でしたかね必要なのに今5名しかおりません、
はい、あ、そこも足りてないんだ。
はい、そうです。
あけぼの町って、民生委員も足りてないんだ、
は
い、
そうなんです。
この、うん、足りてないってことはそこもそれだけね、見るのも大変だしっていう、はい、
そうですね。
というかそもそも子ども食堂やりながら民生委員もやってって大変じゃないですか。玉井先生すごいですね、
は
い、
逆にそうするとこうみんなが見れるからいいと思いますね、はい、
うん、なんかそうだね、直結してますもんね、
う
ん、
そうですそうです、
そっかそっか、まとまってくれるから見やすい。
そうそうそうそうです、そうですその通りですでそこに高齢者も来ますので、うん、はい、だから
そうか、う
ん、逆にこれは私にとっても民生にとっても全てにとって、はい、ラッキーだと思ってますこの居場所があることが、うん、だから居場所がなくなるとちょっと困るなと。
困りますね、県警、うん、回るっていうのもすごい大変なことですもんね、うん、民生委員っていうのは沖縄で見るとどこも少なくなってるんですか。それとも
そうですね、大変減ってなり手がないということで、
はい、
もうあれこれ散乱してるようですがなかなかね厳しいようです。特に那覇市大変厳しい状況だということで。
へー、はい、那覇市厳しいんだ、
はい、
人いっぱいいるのにね。
ね、本当ですよね
人口なんかすごいいるのにね、
う
ん、
だからね一番は先生退職した方とかね、はい、そういう方たちがなってくれると一番いいのよねっていう話あるんですよ。
本当だ、もう覚えてるもんね、
はい、市役所とかね、はい、県庁とかね、うん、こういった公務員やってね、うん、はい、終わりましたって はい、暇ありますよって って言ったらちょっと怒られますけども
いやでも事実ね、
そういう方たちがね、あのぜひその気にかけてその民生委員としてやってくれたらいいなと、うん、はい、思ってます。
今日は子ども食堂の、ね、方面からこう話聞いていったんだけど、民生委員 の、ね、員、うん、あの仕事もね、ルルロキナさん少し前に民生委員特番やってたよね、那覇見守りフォーラムですね、うん、民生委員特番というか、まあ、いろんな人が出てたんですけど、そこで民生委員の、ね、働きについて僕も勉強になったんですけど、うん、まあ、知らない人もやっぱりいっぱいいると思うんだよね、うん、まあ、そういうふうに言って見守りとか誰がこうやってやってるのとか、高齢化する中で孤立とかどういうところで誰が助けてるのってね、うん、いるんだよって、でも人手が不足してるんだよっていうのがね現状なんだっていうの、これ本当はまた聞きたいですね、はい、あのいずれ、今回 あのお話では聞ききれなかったんですが、うん、本当にありがとうございます。玉吉さんに会いたいときはじゃあパーラー公民館かほのぼのカフェにいるんですね、
はいはいはい、ぜひこちら見に来てください
ありがとうございます。伊助さん、シュリガン科だったら公民館で子ども食堂やってましたね。そうね、いろんなとこでいろんな方法場所を借りてやってるんですけどね、あけぼの今これが課題だということでございます、はい、今日は、このままもうね時間もギリギリですのでお別れしたいと思います。今日は子ども食堂ほのぼのカフェのね、玉寄さん、民生もやってらっしゃいます玉寄さんに来ていただきました。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
そして本日の相手は私奈良蓮と
セバスチャンでした、
コーナー架け橋沖縄でした。ありがとうございました。